今日の一言、ヤシコバです。先頃行われたロシアのプーチン大統領とトルクメニスタンの大統領の会談の際、トルクメニスタンの大統領からプーチン大統領に子犬がプレゼントされました。トルクメニスタンの大統領がケージから出した子犬の首根っこを片手を掴んで高々と持ち上げ、報道陣にアピールするのを見たプーチン大統領、慌ててソファーから立ち上がり、その子犬を両手でしっかりと抱き留めたそうです。大の犬好きで知られるプーチン大統領、子犬に対する愛情を見ると秋田犬の夢も大切に育てられていることがわかりますね。ちなみにトルクメニスタンの大統領、お名前をグルバングル・ベルディム・ハメドフさんと言います。それでは始めましょう。 ACP サニーデーサタデー。私の思い出の曲は、修学旅行の思い出の曲は、二人の夏物語。 ACP サニーデーサタデー、今日のテーマは修学旅行。パチパチパチということで、ではお天気の情報です。今日の予報は晴れ、昼過ぎからは曇り、ところにより夜は雨の予報となっております。そして明日です。明日は曇りで、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前までは雨の予報となっています。明日の日中の予想最高気温、沿岸部が18度、横手17度、鷹の巣16度の予想となっております。ね、下がってきましたね、気温、予想最高気温の方も。まあ体調崩す方も、はい、私の周りでは多いですし、私すいません、ちょっと鼻声ですね、聞きづらいかと思います、申し訳ないです。ちょっと布団をね、寝るとき暑くて布団をがっつり着て寝たら、はいで寝ちゃって寝冷えっていうね、そういう最悪のパターンで、なんとなく風邪っぽくて申し訳ないです。皆さんも気をつけてください。以上、天気でした。今日はこれ、ヤシコバね、姉御さん、いつも目の前にいる安心する、あの頼りがいのあるお顔がない、いらっしゃらないんです、姉御さん。ということで、ヤシコバソロでお送りしております。励ましのメッセージお待ちしております。はい、励ましのメッセージ、はいはい、励ましのメッセージをね、ぜひお願いしたいところでございます。さあ、では、あ、ツイッターが入ってきてます。秋田市の長崎さん、はいはい、ポリエステルでナポリタンなヤシコバさん、一人で大丈夫ですか、私行きましょうかね、心配してらっしゃるようですよ。そうですよね、ポリエステルでナポリタンですもんね。申し訳ないです、頑張りますんで。10長崎ポイント差し上げますので頑張って、イエーイ、10長崎ポイントだから頑張れる、ふっ1長崎がどれぐらいなのかっていうことですよね。うん、でも何でしたっけ、姉子の、あ、1ヤシコバが100、1姉子が1000ヤシコバだったのすごいってことですよ、それぐらいのもう格差社会だっていうことですよ。え、何言ってんだっていう、まあ、そういう話を今日もしていきます。いや、長崎さん、ありがとうございます、ご心配いただいて、なんとかやっていこうと思ってますってちょっとお耳汚しなポイント、ね、ナポリタンな話とかしてしまうかもしれませんが、どうぞよろしく、最後までツギャザーしてくださるようです、イエーイイエイエイ、トゥギザーしてほしいです。はい、ということで、では姉御さんの Facebook の方にいただきましたご紹介、内容をご紹介してまいります。 後藤さんからです。ありがとうございます。中学の時北海道でしたが、悪かったせいか泊まった部屋は先生の隣でした。朝すげー早かった記憶があります。
あー、部屋割りね、部屋の配置もやっぱりこう考えられるんでしょうかね、やっぱね。まあその方が先生たちも安心とかね。やっぱり見回り来ましたよね、我々も。まあ来てましたね、中学校の時も来てたし、小学校の時も来てたし。でまあそんなにそうそう早くは寝ないわけですもんね。寝ろやーとか言われて、でなんかだんだん、なんか 女子の先生とかが最初来てるのに、だんだんおっかない、なんか指導の方の先生とかが来始まっちゃうんですね、遅い時間になると。もう本当に寝ろよと、ね、その感じがまた面白いですね。さあ、後藤さんありがとうございました。浜野さんでいいですかね。ありがとうございます。うん、小学校の時はバスで栃木県の日光でしょ、中学校の時は新幹線で京都と奈良で、この時初めて乗った新幹線が忘れられない。あとは山口と北九州の旅、高校生、うん、帰りは飛行機でしたよ。飛行機で行っちゃうんですね。ねえ、時代っていうのもありますかね、我々の時代の船旅で外国っていう学校ありましたよねあれといつまでやってたんでしょうね。船ですよ、なんか船に乗ってる時間の方が長いみたいな。船で2泊とかじゃなかったでしたっけ。私下宿してたんです、その時高校生の時だから、いろんな学校の子と一緒だったので、いろんな修学旅行の話聞けたんです。女子校だったり、うん、あとそういう船旅の修学旅行に行く共学の学校の話だったり、まあ すごそうで、まあ、体調管理大変そうでしたよね。もうなんか体調管理にちょっとまずってしまった、まあ、私、まあ、当然修学そこの下宿は女の子だけなので、なんか弱そうな女の子だったんですよね。もうすごい、もう戻して船旅だからもう全然ご飯も食べれなくて、すごい痩せて帰ってきたっていう大丈夫かっていう苦行いやだからね、本当体調管理ですよね。え、まあ、で羽も外すでしょうしね、ちゃんと夜寝ないとかね、まあ、それもいい思い出になってたんじゃないでしょうかね。え、船旅、私はちょっと怖くて、怖いな。でも修学旅行だから行かないとわけにいかないですしね、ということです。はい、ありがとうございます。続いてひろこさんですかね。こんにちは。修学旅行の印象深い思い出は何といっても高校2年の北海道です。いいな北海道、私は行ったことない。修学旅行では1学年に700人もいるマンモス校で、もちろん飛行機も乗り切れない、宿泊先も確保できない。そこで前半組と後半組に分かれることになりました。あー、そうやって行くんだ。私のクラスは前半組、他のクラスの友人たちは全員後半組。ああ、校庭もすべて異なり、北海道で会うことができませんでした。ああ、20年ぐらい前のお話だということですけれども、まあ、当時は携帯もなく連絡も取れず、東京に戻ってお土産話をしましたが、後半組の友人たちは盛り上がり写真もあり、私だけ別の学校の生徒の気分でした。好きな学校でしたが、修学旅行だけは残念でした。確かにその半分けとかで、まあ、これはもうマンモス校すぎて、もう組がもう
全く違うっていうねことだから、まあなかなか本当別行動みたいになっちゃうでしょうしね。もう本当半分けでもうなんかその旅行の全てが決まるみたいなところもあっちゃったりしてね、そういうのもありますよね。仲いい子とちょっと離れちゃうとこうおとなしくしてやっぱいつものはっちゃけをできないとかね、そういうのもあったりしますよね。あら、大きい学校ならではの話です。700人ってすごいですね。聞いたことマンモスもマンモスですね。やっぱ都内の学校の話ですもんね。すごい、ありがとうございます。続いてナルタンさん、ありがとうございます。愛知県東三河って読めばいいんですかねの小学校は奈良京都の1泊2日の旅行を関西線と奈良線で、中学校は日光東京へ、日光と東京、あ、関東付近にも行くと、2泊3日の旅行をで、東海本線と東武鉄道で行きました。おー、鈍行ってこと？鈍行？ね、東武普通の列車ですよね。まあ近いからね、新幹線に乗るあれでもないですもんね。で、高校の時は夜行列車に乗って山口県、から秋吉台、秋吉台から、広島県厳島神社、その後四国に渡りまた船に乗り小豆島への2泊4日車中泊入れてってことですね。なんか大冒険だな。そちらエリアにやっぱり行けるっていうのは、そういう愛知県のあたりにお住まいの学校方ならではというか、まあ九州方面行く子もいるんですよね。行ってますよね多分、あの学校によっては。ああ、我々東北エリアでもだってなかったでしたっけ、聞いたことないですか。でも多分今はあるような気がするな。まあでも私からすればやっぱりね、ちょっと想像できないぐらい遠い場所って感じがして羨ましく思います。厳島神社ですって羨ましいな。夜行列車ね、私中学校の時は夜行列車で東京行きましたよ。え？うん、東京修学旅行、夜行列車でしたよ。帰りだそれ、あ、よくわかんない。ちょっと後で整理して私の話をします。はい、修学旅行の記憶は数十年を経過してあまり覚えてませんね。あ、確かに私もどの学年で乗った電車の光景なのかがちょっと今私もね、あれってふと思っちゃいました。ちょっと整理しよう、整理してお話しします。ナルタンさん、ありがとうございました。で次はゆるりんさん、ありがとうございます。田舎の方なので小中学校は同じメンバーでした。あ、そっか、私もそうですよ。小中学校一緒ですもん。プラスあの他のエリアの子も来るみたいな感じ で小学校の時は、他校の生徒に喧嘩吹っかける男子がいたり、あったなんか決闘だみたいなね、戦ってくるぜみたいな、メンチ切るぜみたいな、あの京都の学校 その地元の学校の子とバトルみたいなことをなんか高校の時の悪な人たちはやってたらしいっていう。大丈夫ってか言いながらね。でもなんかそっちの関西系の方の高校生って怖そうじゃないですか、イメージですけどね、わかんないですけど、ね、禁止されている枕投げを見つからないよう電気を消してやってお菓子をばらまいたり、とにかくみんな寝ないので朝起きると力尽きた生徒の屍が館内のあちこちに落ちてたりしましたがそうですね、中学の頃は添乗員の方が道を間違えたり 鼻血を出したりした生徒がいた以外はそんなにトラブルもなかったような気がするので、みんな大人になったなと思いましたという、なるほどね、本当そうね、そういうのありますね。小中のその方が結構ワイルドだ光景、屍がねえ、そういうのもう高校生で結構すかして、なんかあんまりこうわ悪いことというか、なんか違反的なこともしなかった、いやしたよ、しましたけど、まあいろいろありましたね、したこともありますあんまり良くないこともいっぱいしました。やっぱりね、気持ち大きくなってね、いろんなことしちゃうんですよね。なんかあの男子とか、高校の時の男子とかナンパしたとかっつって、その現地の男、女の子たちと遊ぶとかね、でなんか仲良くなった子がいるから、なんか見送りに来た子とかいた気がしますよ。なんかそのもう帰っちゃうからって言って、その自由行動の時仲良くなってみたいな、それぐらいの強者の男子とかもいましたけどなんとかくーみたいな、はーみたいなまあ私はですね、まあじゃあ整理して私の話をしますか。小学校は十和田湖バスで、はい、私ほら、エリアが、まあ、南州秋田県の、まあ、一応中央部ですけど、で今全国の方も聞いてるここ箇所になるので、秋田県の中央部ではありますが、県南の方の県北の方のちょっと、まあ、バスで行けば2、3時間もうちょいですか、あそこだと3時間、去年、ね、高速もないですし、まあ、3時間ぐらいの旅をして、その十和田湖畔で泊まお泊まりするっていうのが小学校でした。南州、同じ南州、松島に行っちゃうと、なんかおちょっと都会派でねみたいなね、そういうのはありましたよ。ちょっと何、あそうですか、ずるい、なんかずるい、だってサニーランドでしょ、あベニーランドでしょ、サニーランドって何あそうですか、まずベニーランドですよね、八木山ベニーランドに行くんですよね。それ羨ましい。私の隣の八郎潟中小学校もそんな感じだったはず、あ違う、八郎潟、いとこが八郎潟にいるって、北海道だった確か、確か小学校で、なんか行く場所が結構都会的でかっこいいと思ったんです、八中はね、まあ、場所によっていろいろ行くんですよね。で、でしょ、小学校でしょ、であと中学校でしょ、中学校は東京に行ったんですよ、まあ、日光、それから、東京ドームの野球観戦とか、そんな感じで、あでディズニーランド行く感じの東京近郊を楽しむ旅、関東エリアのね、それが中学校です。はい、そして高校はやっぱり京都奈良、でしたね。まあそんな感じですか、高校はそうですか、京都なら、何北海道って、北海道って言ってなんか偉そうな顔してる、やっぱり何ちょっとそっちの南州少しカッコつけてるまあね、それはあるんですよ、秋田市寄りの、あの小中はねかっこいいとこに行くんですよ、かっこいいというかね、かっこいいと思ってた、なんかだって十和田湖だとなんかお父さんとお母さんとの、あの普通にドライブ旅でも行くのに みんなでここに泊まらなきゃいけないのかなってちょっとね、乙女の像とか見て写真撮ったぐらいにしたんですけど、まあ、馴染み深すぎてね、あれ遊覧船乗ったんじゃないですかね、乗ったと思います。あんまり記憶にないのはなんでなんでしょうかね。な、本当、あのと小学校の時の思い出何やったかな。小学校の時はなんかお化けが出たとかっていう事件があって、でも出てないんですけど、なんか男子がなんかシーツをなんか頭からかぶって館内走り回ってお化け出たことにして、可愛いでしょ、だって五条目だもの、坊主頭の少年たちがね、そんなバカみたいなことするんですよね、そう、可愛いでしょ、可愛いんだよね、ゴーちゃんとかやるのそういうことまあはい、それが、小学校でしょ。あれ一泊か、一泊ですね。なんかあの湖畔の朝ね、ちょっと印象的に情景として覚えてるのは、なんかやっぱ湖畔だからちょっとガスかかってたガスかかってて、こうみんな朝集合ってなって、であの外に並べられてですね、でラジオ体操とか やりませんでしょ。やりましたんですよ。湖畔のガスかかってる空気のちょっとこう美しい空気みたいな、なんか湖畔のね、なんとなくこう避暑地じゃないけど、まあ秋の季節、春か、春だね。でもなんかこうちょっと湖畔の朝って、なんとなくこう湖畔の朝っていう曲あるぐらいだから、なんかいい空気でね、まあでもそんな中な、こうあのラジオ体操をやった自分が、なんかちょっと私ちょっと小説の中の少女のようだなって、少女ながらに思った、みんな思ってるそうね。でも何年か後に、まあ相当年後に、そこの修学旅行先の宿泊場所だったところの前を通ったら、全然プライベートで普通にドライブに行ったら、その建物、ね、旅館がもう廃墟となってたのが寂しかったですね。時の流れですね。やっぱりあのそういう観光地もね、栄枯盛衰いろいろあるじゃないですか、ね、そういうのちょっと寂しいなって思いながらね。で中学校ですね、中学校だから、その俺中学校がね、あんまりその本新幹線に乗ってる映像もあるんですよ、頭の中に。新幹線に乗ってる映像もありながらも、なんか普通の電車で帰ってきた映像もあるんですよね。ですよね。あ、小町通ってないですよね。え、じゃあなんか特急かなんかに乗ってどっかで乗り換えてるんですね、あれ。特急田沢で、ん、どこで乗り換えてるんだろう、盛岡で。ああ、じゃあ普通に東京に行く流れですよね。なんかあの中学校ですよ。じゃあ八郎潟から乗ったのかな。ですよね、ですよね。あれ、中学校の記憶があんまりない。どうやって電車行ったんだろう。でも新幹線で、あの学校、その当時若手だった先生になぜか、あのその時流行ってたアブデカ危ないデカの、あの結局あの2人いるじゃないですか、トミーとタカだ、タカとユージって黒いサングラスしてましたでしょ。で2人かっこいい先生いたんですよ、若手の。その先生に黒いサングラスをかけさせて写真を一緒に撮るっていう、なんか少女心がありましたね。先生かっこいい、サングラスしてとか言って、先生もやっぱり 通だったら断ればいいのに、ちょっと高揚感あったんですかね、旅行だし。で先生がなんか私のアルバム見ると、うん、2人のまあちょっとイケメン、まあっていうかまあイケメンの2人の先生が体操部のね、あの監督の先生とね、バスケ部の監督の先生なんですけど、黒いサングラスね、あのやって写真で V サインしてるっていうのが私にとっては宝物ですね。ね、本当に先生なのにちょっと悪っぽいことを先生にさせたみたいな、どうですかこれ、すごい思い出でしょ、いい思い出だよね。くだらない、なんでこうあの若いというかね、そういった頃ってそういうことするんでしょうね。あとだってまずその頃の記念撮影って言えばちゃんとカメラ持っていきましたでしょ、今じゃスマホでしょ絶対ね、チェキだってもうないよね、まあ、今リバイバルでリバイバルヒット的にチェキ使う若者もいるらしいですけど、だからね、私ってね本当その記念撮影の話で言えば、あのなんか変な顔したり小道具をぶら下げてみたりしちゃうんですよ、いつも3枚目。もうあの高校の時もすごいこうその学年一美しいと言われていたあの女子と一緒に、一緒に撮りたいって言って、私は口からあのなんかお菓子を垂れ下げてるんですよ、その美しい美女の隣で。恥ずかしいね、恥ずかしがり屋。さあ皆さんよろしくお願いします。皆さん修学旅行話こちらです。ファックス番号 888-3004 888-3004 番、 E メールアドレスは acb@fm765.com acb@fm765.com でお待ちしています。